はい、それでは今日は中村さんお願いいたします。
はい、わかりました、ありがとうございます。そしたら、始めさせていただきます。まあ、こういうお話というか、授業みたいなのをさせてもらう。大阪の教師というかね、こう、つかみっていうのが結構大事です、ね。なんか、こう、場を崩すというかね、そんなところらへんですけど、よくテンパった教師なんですか、有名なやつがあるんですけど、起立って着陸って言うか、まあ、気の利いた子はそこでこう飛行機の形して座っていくという。まあ、そんなして、まあ、協力してもらうというかね、そういうところからすごく上がります。こんな話か。具足の銃というところで、私が担当しました。具足は自己の具足5つと他者の具足5つ、すなわち銃です。いうところで、これは結構あちこちで、まあ、目にする、耳にするというところと、この本でも、まあ、自己の、が、書かれている。で、すでに野田先生とこの、説明の中で、この日本語が分かりにくいのは本当にそうだなと思いつつも、私はこの日本語とちょっととりあえず格闘しました。で、人たることというところから、人たることは、人との副分が等しい男と女の本を、備えていることで、で、まあ、副文っていうのも、用語集やら、そんなに、載ってますけど、仏教大辞典の方では、まあ、これ一手の、漢数字の一で丸一になってますけど、これ一番の意味だろうなというところで、青字のところはしています。で、まあ、現世の幸せを受け取ることとなるもの。そして、まあ、運の良い生まれつきという、この運の良い生まれつきの方かもしれないなというところ。で、本というのは、インフリアの役、機関能力などの意味ということで、もうこれなんかは、野田先生の、用語集なんかでも、人に生まれたことというのが、まあ一つ目、になるだろう。まあここはもう人に生まれたことというふうに、イメージで、それでまあまあいいんだろう。二つ目が中央に生まれたことという形で、それについても説明があって、中央に生まれたことは、優れた人たちに、親近しうる地に生まれたことということをしてますけれど、この優れた人たちに、親近しうるというような、書き方があるんですけれど、この、まあ、優れた人というのは、まあ、今回我々、こうやって、こういう場にもつながしてもらっているのは、その下流の系譜につながしてもらってという、で、そういう人たちに、こう、親近、つながって、ことができたという、その辺が、こう、具足の一つにあるんかな、というふうに、思います。用語集の中では、仏教の伝わる土地に生まれたことというふうに、もっと具体的というか、ストレートに、書かれても、いるんですけれど、まあ、仏教がこうして伝わってきて、そして、まあ、日本の中でも仏教というのは、まあまあ今までからもあったけれど、そこの優れた人たちに、親近しうる地というふうにして、まあ、今回、それこそもうある意味偶然の産物やと思うんですけど、こういう、勉強会に私も参加させてもらうことができて、まあ、そういうことが、中央に生まれたことというような、意味がつながっていくのかな。そして、3番、根が揃っている、本が揃っている。まあ、根が揃っていることは、暗愚とあでは、ないのです。善の方を成就する副分があること。で、まあ、暗愚というのはこれ、仏教語上辞典ではないんですけど、黒字は他の辞書とか、これは他の辞書で引いてるんですけれど、物事の是非を判断する力がなく、まあ、愚かなことである。それから、あというのは言葉が話せないことである。前回、丸山さんがこの辺のことで、 この感覚器官に障害がある、ものはそういうものという意味ではないよというその例も示して、くださってたけれど、まあまあ、こういうことも、一つ言われてるよなというところですよね。用語集の方でも、身体が健常であることと、いうふうに、ね、言われて、まあその通りであること。まあ、根が、揃っていると。ね。それから4の、五章を離れていること。で、その意味としては五章を離れていること。根性は、無限行を成していないことということで書かれてて、まあ、用語集の中では過去世の、悪因縁を離れていることというで、まあまあ書かれてるんですけど、ここちょっと、様々なところがなんか、深入りしていったんですね。まあ、五章というのは、悪業によって生じた、まあ、障害というと、根性は無限業を成していない、無限業を成していない、ことというふうに、言われるんですけど、その、無限語、無限語というのを僕は辞典調べたら、無限地獄に落ちる行為、虐罪を犯す行為である。で、地獄の話は、後ほど、これ115ページあたりですが、それもちらっと見てましたけれど、見てたんですけど、その無限地獄というのが、まあ一番ひどい地獄のようですね。辞典の中では、発熱地獄となってましたけど、これこの本の中、下脱の本職の本の中では、消熱地獄ですかね。そういう方になっています。第8番目、最下低の地獄というふうに、やってます。まあ、一番ひどいことをした人の落ちる地獄だということで、演武台の地下、二万余順にあるという。で、合脚罪の滞在を犯した者がここに落ち、一行の間簡単なく、攻め子を受けるところというって書かれてますけど、その、演武台というのも、どっかで聞いた名前と思って、これ、見てたんですけど、観音菩薩成就法の本にこれ出てきてましたよね。ね、うちゃんとかむとんがりと、演武台。で、演武台というのは、渡辺先生なんかも、我々が住むところというふうに、訳してくれたのは、ちょっと意味に残ってるんですけど、その、まあ、演武台というのが、まあ、我々の住んでるところというところで、地下2万余順その地下2万余順というのが、余順というのも、あれというふうに思って、調べたんですよね。そしたら、まあ、2万余順っていうのが、これか。二万余順っていうのが、まあ、一余順が7マイルっていうふうに、まあ、書かれてて、これが 11.2 キロだというんですね。で、11.2 キロの2万倍。そしたら、22万4千キロメートル。相当深いよなというふうに、思ったんですけど、それこそね、理科屋さんとしては、あれというふうにちょっと思いまして、こんな。地球一周は4万キロで、その4万キロを、まあ、3.14 で割ったら、12,700 キロ、直径が12,000、13,000というところですね。そしたら、22万4000キロっていうのは、地球通り抜けて、もっと離れたところになってしまうなと、ね、まあ、月と太陽の距離は、38万、4000キロということやから、月と太陽のもう半分、のちょっと、行くぐらいの距離というふうに、まあ、なってしまうけれど、それほど深い、ところというふうな、まあ、こういうのもなんかこう、一つの、言い方なんだろうなというふうに、思いました。で、 その演舞台の地下、2万余順にあるという、その、五逆罪の題材を犯したものがここに落ちての一行の間というふうになるんですけれど、その五逆罪というのも、調べました。で、これ調べて、知識点を調べてやったんですけれど、まあ、とりあえず、その、私の調べたあの、事前の話からいくと、一つ目が、母を殺すこと、そして父を殺すこと、アラカンを殺すこと、僧の和合を破ること、仏心を傷つけること。まあ、だから一番ひどい地獄に落ちる5つの、虐待ということやから、まあまあ本当に一番ひどい、罪なんだろうなというふうに、思いました。で、まあ、あの、アラカンというのは、まあ、その、尊敬される、その境地に立った、そういう人だというところは、それをまあまあ、それを殺すことというのは、意味として分かった。僧の和合を破ることということに関して、これちょっと私自身が、どうなんだろうな、というふうに思いながら調べた、その和合というのもこれ調べたんですけれど、これ四つ目の意味の、まあ、男女の性的な交わりっていうんですかね。だから、僧がそういうことをすることを、そういうのかな、というふうに、ここでは、そう思ったんですが、先生の、野田先生のやつを調べて、教団を破壊すること。
そうそう
そう。はい。それを先ほど見つけてしまって、というので、もう今更消せへんなとか思いながら、まあ、だからまあ、5つの大虐罪というので、ところです。はい。まあ、そんな。
ちょっと休憩して、
はい。
これまでのところで少し見てもらおうかなと思うんですけど、
はい。
ですね、そうだ、文字の読み方に過ぎないんですが、どこや。
新言です。
新言、新金って書いてね、親近、親近いって書いて、新言って読むんですね。いけませんね、仏教語はこういうの。
皆さん、はい、ありがとうございます。新言、
仏教は、中国の南の方の音ね、ゴーオン、ゴーオンっていう音で呼んでいて、で、普通、儒教なんか、漢音って中国の北の方の音で呼んでるんですよ。だから、ゴーオンっていうのは今のね、福建語みたいな発音で、北京語とだいぶ漢字が違うんです。だから、ちょっと重々しく読みます。それをまあ、ずっと1500年もその中国の南方方言で呼んでるので、まあ、新言と言いますね。それから、人たることっていうのは、まあ、これはあくまで、六道輪廻の中の人に生まれるという意味です。だから、前回、丸山さんがやっていただきました地獄ガキ畜生、それから天阿修羅に生まれなくて、人に生まれるというのが、愚足ですね。それから中央っていうのはね、これ仏教中国って、中国って今言うとチャイナですけど、仏教の仏典の中に中国って書いてあったらインドなんですよ。で、そのチャイナはですね、だいたい神丹って言って、神って地震の神と、それから丹は一旦停止の丹から、神丹って書くかシナって書くかどっちかですね、仏典の中ではね。もともとシーナーとかシーナースタンとか言ってサンスクリット語で言うので、それを音に移したのがシナーなんです。別に差別語じゃないんですよ、あれは。で、中央はだから本来はインドに生まれたことって意味ですけど、今はだからその仏教が伝わってる土地に生まれたことで、最近ヨーロッパもアメリカも伝わりましたので、ヨーロッパもアメリカも中央ですね。はい。それからコンね、ねじゃなくてコンです。コンというのは、六根。六根というのは、弦に、鼻、舌、身に、目と、耳と、鼻と、舌と、皮膚と、それから、こう意識の中で自分の心を見る感覚器官っていう、感覚器官っていう意味ですね。だから、コンが揃ってるのは感覚器官、その6つの感覚器官が全部揃ってることで、その中で特に、出家をするときに、 出家をするときにその6根のテストをするんですよ。ちゃんとこの人6根あるかな、目が見えないとか、味が分かんないとかいうのはあの出家できるけど、耳が聞こえないダメなんです。あの耳聞こえない人は、昔はあの坊様のお説法だけしかなくて、それがその紙に書かれなかったので、耳聞こえない人は出家できないんですよね。だからここでそのあっていうのが、おしっていうのが出てくるのは、要するにその聴力障害があるとダメっていう、まあ昔の意味です。今は聴力障害があってもあのテロップ出ますからいけると思いますけど、それからアングっていうのはですね、この場合は、現に微絶真に意識の意っていう字を書くもので、意識の意っていうのは仏教ではあの心を見る感覚器官、自分の心を見る感覚器官で、これがダメだと何考えてるか自分で分かってないので、それでその愚かになると、それではそれをアングっていうんですね。そういう人はあの悟りが開けないから、まあそのコーンというものに注目をしました。ここまでいいですか？次ちょっとややこしいから一遍止めたろうと思ってるんですけど。
ありがとうございます。
すいません、心、あ、いいですか、質問、はい、心を見る感覚器官っていうのは何なんですか？
知りません、そのですね、仏教の考え方は 6根があるんですね、うん、目、耳、何、何、何、何、いいまでね、
はい、
でその6根の、対象として 6のもの、色相性香味速報、色っていうのは色っていう字を書くのね、小って、ね、声って字書くのね、香は香りって字書くね、それから味、それから接触の食、それからダルマの方ね、色小香味速報という強対象、強っていうのは土辺に境みたいな強っていうものがあって、それをその頭の中で認識するのが六色で、原式、二式、微式、絶式、新式、一式とこうあるわけ、ね、でその一式っていうのは胃が、法を認識した結果できてくる式なんですよ。わかりました。
胃が法を認識した結果出てくる、できる
式、式っていうのは意識の式ね。だから原色っていうのは目が色を、色を認識した結果、これはリンゴだとかこれは豚だとかいうのがあの原色なんです。で、うんうん、こう例えばこう触って、あ、これは硬いとかこれが柔らかいとかいうのは、それは、新色が即を認識して、それでその、いや、芯が即を認識して、新式が、あ、硬いな、柔らかいなってこう思ってると、こんな考え方なんですよ。
あ、で自分の心を見る感覚器官
が胃
が、あの6個の中の胃で、
そうなんです。
で自分の心を見るの、自分の心というのは法ですか、この場合。
自分の心の中にある
もの。仏教の中の法ですね。
はい、はい、そうです。あの、これ仏教の心理学でね、現代の心理学と全然違うので、みんなびっくりするんですけど、私はもうこれに慣れているので、とても便利だと思っています。
ありがとうございます。
いいですか？他ありますか？じゃ次のその五症の問題ね、五の障害で、根性に無限業をなして、なんで根性にって書いてあるかいうと、前世に無限業をなしていたら今無限地獄におるからです。だから現在人として生まれているということは、少なくとも過去世には、一つ前の過去世には無限業をなしてるのは確かでしょ。で根性になすと無限業って、無限っていうのはですね、もう全然何の問題もなく死んだ途端に落ちるという意味です。間がないですから、その無限地獄へドーンと落ちます。でそれは何やねんって言ったら、五逆罪だと。で五逆罪は、母を殺す、父を殺すが分かりますよね。あの、なんで母が 最初に来てね、父が次に来るかっていうと、母は誰かはっきり分かってる一人なんですよ。で、父は、まあ、その、実の父もいるけど、実でない父もいるんです。まあ、インドのその、結婚の状態なんか考えると、その、あの人は私の母で誰だって分かるけど、本当の父じゃないというものもいて、それもやっぱりその養父とかね、再婚したお父さん義父とかね、なんかそんなのも全部父のうちに入れますよって言って、まあこれは母を殺すこと父を殺すこと言ってるから、女性の方が優遇されてるんか言うと、そうでもないかもしれない。その、男はあらゆる範囲のそのお父さんと呼ばれる人を殺したらダメで、女は自分を産んだ母を殺したらダメという感じじゃないかなと思います。アラカンは、少女仏教で悟りを開いた人のことです。この場合はね。だから僧の和合は、和合僧って辞書を引いていただくと分かりやすい。和合僧。教団の親睦というか、教団のその団結で、僧の和合を破るっていうのは、デバだったっていう、デバだったっていうですね、漢訳ではダイバって言うんですけど、その人がお釈迦様の教団を分裂させたんですよ。で、その教団分裂させるような人は、地獄へ落ちますよというふうに、まあ、その、非常に初期の教団がそういうふうに言いました。だから今でもですね、破相、破ると相とか言って破相って言うんですけど、破相っていうのはみんな絶対嫌がるんです。その、教団を分裂させないこと。で、それは結局僕たちだって、陸軍鍵なんだけど、陸軍鍵と、それから他の様々な鍵派との間は和合してるわけ。分裂してないって。それから、鍵と、それからゲルクの間も分裂してないと。その和合してるんやと、こう言うんですよ。それから、チベットの教団と日本の教団も和合してるんやってか、意見違うけど分裂してないんやと、こう言うんです。なんでか言ったらですね、もしも、誰かが分裂して、例えば、ゲイルクはあれは我々と違うって言うた途端に言った人が無限地獄へ落ちるからです。それから、仏心を傷つけることって、仏心をね、殺すがないんです。その、お釈迦様は、これお釈迦様なんですけど、お釈迦様は殺されないままで最後まで生きてらしたじゃないですか。だからね、仏心を殺すのはね、入ってないんですよ。で、将来、仏様がもしこのように色心を持って、こう、体を持ってお生まれになっても、我々俗人や、まあ、弟子たちにはとても仏を殺すだけの力はないだろう。けれども、ダイバだったわ、デーバは、デーバだったは、石投げて仏様に怪我させたんです。だからその物心を傷つけるということはできるんだと。だからその物心は傷つけるという形で書いてあります。これらはですね、この五逆罪のだからお話からわかるように、ごく原始的な初期仏教の段階で決まったことなんですよ。最初にそのダイバだった、デーバだったによる、教団の分裂があった時に言われ始めたことです。はい。これぐらいでいいでしょうか。なんかお聞きになることありますか。まあこの中に五逆罪を犯している人はいないと思いますが、これから犯されませんように。怖いな。なんかお母ちゃん寝たきりになったから首絞めをかけて飽きませんね。それしたら五逆罪で。
ありがとうございます。
はい、いいでしょうか。はい。じゃあ、章の話ですね。
はい。章の話、になるんですけど、その前にちょっとだけ。
はい。
一行という、行という、
行
という、話が出てたんで、それもちょこっと調べてて、あ、これもなんかどっかで聞いた話だったと思いつつ、極めて長い時間、一般に天人が、四十里の、お家を って100年に一度払い、芝間申しても終わらない長い時間を追い、また奉仕十里の城に消しを乱し、100年に一度一つずつ取り除く、取り去り消しはなくなっても終わらない長い時間を。四十里というちょっと変えたら、まあ、一里が4キロやから、40度です。160キロ。160キロ、大阪、名古屋間140キロ、東京、静岡間150キロ。それの、から、すごい広い、石であったり、お城であったりというところで、それを100年に一度触らはるだけという、そんなんなくならへんやんかというぐらいの長い時間を、そこで戦略に会いますということが書かれておりましたということ、ちょっと一言せっかく書いてたんで、
ありがとうございます。
で、書を信じる、信ずることというふうに書いてあるんですけれど、書を信ずることは、教主が、説かれた、書法律は、城の方すべての、書となっていることを信じることという。これが、一番わかりにくかったですね。野田先生の、用語集の中では、理解力があることと言ってあっさり書いてもらって、もう、それでいいのかと思いつつなんですけれど、まあ、書っていうのは、辞書の方から、まあ、3番目の意の断りとか通り、それを、信じること。で、教主、教えを説いたこと、釈尊が説かれた、書法律。で、書法は、永遠不滅の理法、正しい真理。そして、まあ、律は、その、規則のことで、で、商法律は城の法すべての書となっていることを、信じることと言って、城の法というところが、まあ、考えでもわかりませんでしたと。もちろん辞書にも載ってませんというところに、います。まあまあ、これを、理解力があることというふうにもうストレートに言ってしまっていいのか、このもうちょっと意味を考えなあかんのかがちょっとよくわからないままです。で、誰か助けてくださいというところです。
ですね、英語はね、ここ英語はね、すごいね、わかりやすいです。あら、どこ行って思ったんや。ちょっと待ってな。なんか楽しいところが飛びすぎているぞ、目次。第2章の、Precious Human Life, We Are Faith, さあ、ここや。ですね、ああ、もうちょっと前やな。ですね、The Endowment, Having Devotion for the Teaching、教えに対して献身的であることと公約してね、章をね means having faith that the Vinaya taught by the Buddha is the basis for all Dharma practice、仏によって説かれた Vinaya は律です。律がすべてのダーマプラクティス、その法の修行の基礎であるということを信じることだ。それで、だからその、元の文章はですね、書を信じることは、その、とは、まあ、これは、あれ、頭で、教主、お釈迦様が説かれた、消防律はですね、消防と律じゃないんですね。これは、正しい律って意味です。お釈迦様の説かれた律は、白の法っていうのは、良い結果を生み出すような、ダルマ、修行法のすべての基礎になっているということを信じる。で、それを信じないと、その逆にその律を守らないと、例えば律っていうのはですね、僕らの場合には従前合同、不摂生とか、それから不毛語とかいうやつです。あれ守らないでいくらその成就法やっても、それから般若心経を読んでも、それはダメですよと。 ちゃんとその律を守って暮らせる、暮らすことが大事なんだと信じる力を我々が持ってるということが、自己の具足の5つ目だというふうにここには書いてあると思います。チベット語読みました、あやこさん。ここ
今ちょっと探して見つけましたけど、はいはい、この書ってのは ねなんですね、ね、なんです、ね、場所
ね、はい、
ね、うん、だから書なんですね。う
ん、だからゆるじゃないんだ。ゆるっていうのは今日ね。
うん、
はい。だからまあ、この場合、ここに書いてある、その断り通りっていう意味を辞書から取ってこられてるので、それでもいいと思いますけど。
はい。
根拠っていう意味が一番多いんかな、その、ねえだと。根拠。
うん、
だから根拠を信じることで、その律が、我々が悟りに向かう道の根拠になっていることを信じる力があることね。そんなん律なんかええねんと言わないこと。
このそして白の方というところはもう特に意味はないんですか。
いや、白の方と黒い方、白なんですけど、白方と黒方がある、黒い方とが、うん、黒い方いうのはそれを信じると、まあ有名になったり金持ちになったりするけど苦が増えるやつで、白の方がそれを信じるとだんだんだんだん苦が減って下脱をして、それでやがてその仏になる道。
なるほど、はい、ありがとうございます。
では次へ行かれますか。はい、
はいはい。で、他者の具足の5つの方です。まあ他者やねんから、まあ自分以外、の、まあ人物、それとか、物とか、そういうことを、まあ指すのであろうな、というふうに、まず思います。で、まあ、その一番目が、仏が、世間に出現なさった。これはまあもうそのままで調べようもないなというところですけど、まあ、ブッダはこのようにこうして現れてくれてという話になるんだろうなと思います。そして2番目の、正法を教えたことというふうに書かれてるんですけど、まあ、正法の正しい教法、仏の教えというところやけれど、まあそうしてそのブッダがその、正法を教えられた、そういうことを、指すのであろうなというふうに、思います。そしてまあ3番目からなんですけど、このからがだいぶ前の話なんですけど、スピリチュアルワークのその坂本の2年ほど前の時かな、この時にこう男性先生が話しされてたことがちょっと頭の中に蘇ってきてなんですけれど、まあ、法を伝える者たちが重していることということで、本には、書かれてたんですけれど、その前のそのスピリチュアルワークの時に、教えを伝える者たちが、今も存在することというふうに、この用語集の中にも書かれてるし、その前のそのスピリチュアルワークの中にも言われてた。それが今の日本で、十分できてないよねという話が、一つあったように思うんです。で、まあ、その法を伝える者たちが重していることということで、確かに、まあ、日本に、まあ、お寺さんもありの、あるけれど、その法を伝える者たちというふうに、言うてるところが、やっぱり、ちょっとその、不足しているというのか、足りないところなのかなというのも、一つ、感じるところです。そして4番目の、重している方に従って行う、重している方に従って行うこと、まあ、重している方というのは、いわゆるそれこそ、ダルマということになるわけでしょうけれど、その用語集の中なんかでは、修行できる状況があることというふうに、 なってて、これも前の時に、言われたことが、その、日本に、こういうチベット仏教なんかを、本当になかなか学ぶ場所がないという、その、ダルマセンターというのを、もっと考えていかんなと違うかなというのを、言われてて、で、まあ、そんなこともなんか、最近の先生の方は、それもちょっと考えてるんです、みたいなことは言われて、けれど、まあ、その他者の不足の4番目として、修行できる状況というのが、これも今、日本に、弱いなというところの一つなのかもしれないなというところです。そして、5番が、他者のために憐れむこと。でも、憐れむな慈愛の心で接するという、ことで書かれているけれど、まあ、ここの本の中からの、この言葉からは、なかなかピンとこなかったけれど、これも用語集の方から、良い師匠に出会うこと、いうことが言われてて、まあ、2年ほど前の時には、外国のところに行ってというような話も出てたというか、するんですけど、今回、私自身なんかは、ガルチェ・リンポチェ、リンポチェと出会ったり、ドルチェ・リンポチェの、気を受けたりということで、あ、このことなんかは、私個人にとっては、良い人、師匠に出会うことというのは実現したけれど、まあ、多くの、学ぼうという人たちにとっては、なかなかこれも、今の日本の中で、もしかしたら、しんどい、ことなのかな、というふうには、思いつつです。まあ、それが、まあ、他者の不足の5つというところに、なって、まあ、最後のところですけど、そのように、自他二つのそれら、銃を備えたものは、不足の円満を備えたもの、というのです、というふうに、まあまあ、伝えられるというところに、なります。はい。なんかちょっと時間をかなり、余して、私の方、ちょっと、話的にはここで終わったですが、どうなっても
します。ありがとうございます。仏が世間に出現ということなんですけど、まあ、釈迦牟尼仏が出現なさって、次はその弥勒仏という方が出現をなさる予定なんですって、でその間が56億7千万年だか57億6千万年だかですね、なんかとてつもない時間で、今現在は無仏、仏のおられない時代です。だからその仏おられない時代だから、だから仏の教えが伝わってないと、誰かがちゃんとこう体で伝えてないとダメって、こういう危機感がね、仏教にあるわけですよ。だから、多分この世にはですね、この世って、この宇宙には仏が出現なさらない天体、地球かなんかしらけど、その惑星があるんでしょうね。だからここは幸い、お釈迦様の前に7人の仏様がおられて、お釈迦様が8人目で、弥勒仏様が9人目で、10人目以降もらえるんだと思う。それは聞いたことないですけど、過去七仏っていう方がおられたんですって。で、同じことを教えになったそうです、お釈迦様によれば。それから勝負を教えたことっていうのはですね、勝負を教えられない仏がおられるんだそうです。その自分は、まあ、独覚ですね、自分は悟ったけど、それを人に伝えなかったという方がおられるんだそうです。お釈迦様ご自身も、菩提樹のもとで悟りを開かれて、それは大変分かりにくいな、人にそんなに簡単に、伝えられることではないなっていうので、それで49日間、その菩提樹の下で、お考えになったんです。これをどうやって人に伝えようかって言って。で、まあ、わかんない、やっぱりこれは人には伝えられんで、もうええわって、このまま、完全に、楽になったし、もう死んでしもたろうかと思ってるところへ、梵天という、 ブラフマンっていうあの神様がですね出てきて、まあそんなこと言わんとその話すれば分かる主情もおりますからぜひ話をしてくださいというので、それでその勝負を教える気になられたんです。だから最初にお悟りになった内容と、それから四十九日目にバーラナーシーというところへ行って五人の弟子たちに、最初の弟子たちに教えられた内容が違うんです。で、最初のお悟りになった時のが十二支縁起っていう、今でもですね十二支縁起というのは僕らもねなんか理解できないんですよ、よく。でそれはその四十九日目に弟子たちに教えになった初天法輪、最初の法の輪を転じられた時は四体八正道っていう誰でも分かる教えになっておりました。でその四体八正道っていう、教えを僕たちはいただきました。ただ我々は八正道ではないんです。大乗はですね四体はいただきますが、六パラミツなんですよ。四体六パラミツでやっております。それから法を伝える者たちが従してる、従してるのは今でも生きてるということで、代々先生から弟子へ、先生から弟子へ、チベット語で言うシェルンね、言葉による解説をきちんと受けた人たちが、おられて、今もおられる。それは中村さんおっしゃった通り、今その日本はですねシェルンが、まあ、実際以上耐えてるんですね。いろんなことがありました、歴史上。戦国時代があって、それでその坊さんたちが安心して暮らせなくて弟子をちゃんと養えなかったという時代もあったし、江戸時代には幕府はあんまり仏教を優遇をいたしませんで、葬式して暮らしなさい言ってたし、明治以降はですね神道を大変優遇いたしまして、やっぱりの仏教はその国家的には保護しませんと、いうことになりましたし、法を伝える者たちが今大変、まあゼロかな、ゼロじゃないのか知りませんが、会いにくいんですね。チベットはですね幸いの法を伝えるお坊様たちがたくさんおられるので、それで見つけやすいんですよ。とにかくまあ数人こうお会いしてみると、あ当たり言うてありますから、ありがたいな。それかまあその重視しているっていうのは存在しているとか存続しているという意味ですけど、その存続している、教えに、従うことっていうのはですね、そうですね、だからまあ、which contains and there is love and kind、これはね、英訳は、従している方に、従っている人たちがいる、ちょっと変やな、少し英訳はこうや。分かる。一番最後の他者のために憐れむ子というのもですね、英訳は There is love and kind support from others って書いてある。他者からの love and kind support、 その憐れみ、その慈愛が我々の方へ来ることって言って、僕たちが愛されることだって書いてありますが、なんかどっちかというとそっちの方が筋は通ってますね。愚足っていうのは特に他者の愚足っていうのは周りからこっちへ来ることですから、私がその人たちに慈愛を持つことじゃなくて、人々が私たちに慈愛を持ってくれることだというふうに思います。何かお話ありますか。4番目の綾子さん、その、チベット語分かる？
あ、ここや。超ネーパーナムキゼスジュッパータン。
確かに後悔。
テンパナムネーパータン。超ネーパー。法にやっぱり重視して。
法に重視してね。人たち。がナムやから人たちやろ。
あ、 今いること、
そうですね。だから
後についていること、後に従っていること。
三とどうちゃうんやろ。
三は小天パナム例だから、法を教えた。
教えた人たちがいること。で今教えられた人たちが今もいることが4ね。
そうかな。そうかもしれない。
英語はね、英語はね、そう書いてあんねん。ね、英語を読みますね。ここ The five qualities that come from outside circumstances are A Buddha has appeared in this world. 仏がこの世に生まれたこと。A Buddha taught the precious Dharma. 仏が、正法を教えられたこと。The Dharma that was taught continues. その教えられた方が続いていること。There are followers of the Dharma which continues. その続いている方に従っている人たちがいること。And there is love and kind support from others. その他の人たちからの love and kind support があることだから、今のチベット語読んでてもあそこにナムがついてるということはですね、だから従事している方にじゃないですね。だから3番目は、法が伝えられてきていることで、伝えられてきていること。それから4番目は、伝えられた方を今でもその受け取って修行して教えてくれる人がいること。で、5番目が、その人たちが我々のことを憐れんでくれることだというのが、多分チベット語の正確な意味だと思います。いいでしょうか。ちょっと珍しいね、あのチベット人が翻訳してて変やねんのはなんでやろうね。あんまりチベット人の翻訳に逆らってはいかんなといつも思います。
あ、すいません、質問です。はい、最後におっしゃったその他者というのはイコール死だということですか。
そうそうそうそう、そうです、そうです。ガルチェンリンポジェとかドロジンリンポジェとか。
あ、わかりました、ありがとうございます。はい、
あの理系の方にですね、ちょっと5本の紹介をしたいんですが佐々木のどか佐々木寛先生、寛ってね、あの門構えの下に木って書く暇っていう字ですね。佐々木寛先生っていう、花園大学かな、原始仏教の先生がおられるんですよ。で、この先生ちょっとね、私と個人的知り合いで、あのトーキングセミナー呼んでくれたり、補正校呼んでくださったりしてて、やりとりあるんですよ。その先生が、古くはね、サイの角たち、サイって動物ね、サイの角たちっていうその仏教と科学の関係の本を書かれまして、これはあの今はですね、カドカソフィア文庫版で科学するブッダっていう名前で出ておりますね。科学するブッダ、佐々木のどか佐々木寛才の角たち、あの面白いです、すごい、その仏教と科学の関係をとってもクールに書いてらっしゃる。そのだから仏教は科学的だな、そんなことはないんやと。いや、仏教は非科学的だ、いやそんなことはないんやと。仏教と科学とはまあいわばディメンションが違うんだということをですね、あの大変説得力のある方です。佐々木先生の5本はあのいつも面白いです。あの今の、今の話も、今のなんやかんや、その、教団の、破損っていうのは、教団を、打ち破る、潰すことね。あの、破損なんかもですね、インド仏教繊維論、繊維っていうのは、だんだん変遷してくるというね、インド仏教繊維論で、これは極めて専門的な本ですけど、あのインド仏教繊維論を昔読みましてですね、あの大変感動したんです。あのあそうなんやって、あのなインド仏教が、いろんなさまざまな学説を、持っていて、全く違う反対向けの学説を持っていながら、あの教団分裂をしないでですね、例えばそのナーランダだとかビクラマシーラとかいうお寺にその上座仏教の人も住んでるし、大乗仏教の人も住んでるし、 それから密教の人も住んでることができたのはなぜかなんですよ。その日本だと禅宗のお寺には禅宗の坊さんしかいないし、それからあの日蓮宗のお寺には日蓮宗の坊さんしかいないけど、インド仏教ってどのお寺もすごい雑居なんです。それはあの玄奘三蔵法師とか、あるいは法眼三蔵法師とかの旅行記読んでもそうなんですね。あの一つのお寺に大乗も小乗もおられて、それはあのどうしてそんなことができたのか、それは結局その発想、不相応の教団を破ってはいけない、なんて壊してはいけない。でそのじゃあそのどうやったら教団を、潰したことになるんか言ったら、それは律やと。その律のあの教えを守って暮らしておれば、その 法っていうのはですね、その学説については何を言ってても OK なんだという、あの完全な思想の自由を認めながら、ただ生活規律だけは仏教の生活規律を守ってねっていうことだったんだいうことを、まあ、あの文献いっぱい挙げながら、古代インドの文献挙げながらですね、大変説得的に書いて、くださっておられます。でそれは別に皆さん方読まなくていいです。あの本当にあの仏教オタクのための専門書ですから。けれどもあの今の先ほどご紹介いたしました、サイの角、今はあの、科学するブッダかな、はぜひあの理系でそういうことに関心のある人は読んでください。安い本で800円の本ですし。以上です。
ありがとうございます。
何か他ありますか？その後あのなんか知恵の灯火の引用をいただいているんですが、珍しい文献を、はい、あのホームページの、翻訳者ノートの、この29にあのブッダの教説ある日仏教者たちは言うというのを引用して おきましたが、なんかこれについてお話ありますか？
はいはいはい。まあ、そうやって本を世界の名著たちっていうのを本を読んで、野田先生、それから丸山さんが、まあ、話されてたこと、まあ、それと全、あの、関係することとか、その近いこととか、ふーっと見てて、あれが出てて、あそこだけを引用、とりあえずさせてもらって。で、あの後に、それこそ、その、ブッダ、我、今ちょっと手元に本がないから、あれなんですけど、我はあるというふうにあそこでは言うてるけれど、その次にあれは、ないと言うて、そして結局無我説の方にこうどんどんどんどん本としてはつながっていくというような、描き方で、確かにあれはなんかこう結構読みやすい、かなり古い本で、どういうかな、文体として、文字としては読みにくいんですけれど、話としては結構読みやすい本だな、というのを、まあ、感じました、というところです。すいません、ちょっと、話がドタバタしてしまいました。
ありがとうございます。その、知恵の灯火、プラジナ・プラディーパーっていう本で、普通、漢訳ではね、般若討論、般若の灯火、って言われてるんですけど、プラジナ・プラディーパ、プラジナは般若、知恵で、それからプラディーパは明かりですから、正確な翻訳ですが、これが世界の名著の大乗仏典に入ってる、これは梶山先生のご趣味やね。チベットでも中国でもあんまりね、熱心に取り上げられなかった論書なんですよ。ナーガールジュナの中論の注釈なんですけど、中論っていうのはたくさんの注釈書があって、でごく初期の注釈書です。比較的初期の注釈書で、でこの後これに対する反論だとか、あるいはこれに対して賛成で追加の注釈だとかの本がたくさん出ていく、ちょうど出発点みたいな注釈書です。 それで、18章ですね、きっと事故があるとも仮に説かれたいのは、中論の第18章で、その事故があるとかないとかのところを論証している部分の、まあ、一部分の論証で、面白い。それから、その世界の名著っていう本はですね、実は私のその思い出の本でございまして、大学入った年に、第一巻から刊行が始まったんですよ。それで、父親が大学の入学祝いなんか買ってやろうっていうから、この世界の名著シリーズを毎月買ってくれ言って、それで、ああ、安いもんや、それでいいんやったら買おうか言ってですね、それでその世界の名著を毎月、買ってもらってずっと読みました。まあ、西洋哲学中心なんですが、で、その世界の名著の編集方針は、とにかくその分かりやすい日本語にする、その当時の1970年代の、大学生が十分読めるような翻訳にするのに徹底してありましてですね、例えばそのヘーゲルだとかカントだとかいうものすごい悪文化でもなんとかかんとか読める注釈翻訳にしてあって、それで注釈もとても丁寧につけてくれてるんですよ。で、その大乗仏典の巻も翻訳は、そう、すらすら読めませんけれども、少し気迫を入れて読めば読めますし、注釈とても丁寧です。それから、まあ、あえて言えばですね、仏教語をなるべく使わない方針に徹底している翻訳者が多くって、その結果ちょっとね、僕らみたいに仏教語を使って考える癖ついちゃった人間にはいちいち元の仏教語や翻訳をし戻さんといかんという問題点はあります。この中に、今現在のタルゲンと大変関係の深いクシャロンの第一章と第二章の翻訳が入ってて、それすごいわかりやすい翻訳だと思うんですけど、でもね、仏教語使ってないためにこの下脱の法則と関係づけるのがちょっとめんどくさいです。どの単語なんかなって分かんないですけど、はい。まあ、以上でした。それじゃ あこの次はどなたでしょうか。見よう、うん。